オーディ。ラジオネームゆずみんのマウンテンハーブハントが笑いの壺に入っちゃった人さん名前の癖がすごい、ゆずみんスタッフの皆さんこんにちは。こんにちは。お久しぶりに投稿します。今日はゆずみんに嬉しい報告があります。お、私事ですが大学合格しました。おめでとう、おめでとうございます。初投稿でゆずみんに受験応援してもらい、きつい時にはゆずみんからの応援メッセージを聞いて元気をもらっていました。大学生活今からドキドキとワクワクでいっぱいですが頑張ります、ということで、あ、おめでとうございます。よく頑張りました。本当に大変だったと思いますが、おめでとうございます。え、私のメッセージを聞いて元気をもらってたんですか？それは嬉しすぎますね。私も元気になります、それ聞いて。いやー嬉しい、何より合格してよかったです。いやー、じゃあ春から新生活がもう始まった感じですよね。大学にももうあれですかね、普通に登校もできて楽しみですね。学生生活、また大学生になって勉強もしつつ、でもやっぱりね、大学生ならではのこう何楽しみ、友達サークルとか、わかんないけど、私大学行ってないからわかんないけど、ぬいぐるみでねちょっとあれ疑似体験しましたけど、うん、でも存分にこうね、今しかやっぱりないですから楽しんでいただいて、うん、あとでも4年あるのか、普通の大学だったら4年か、4年間ぜひね充実した学生生活を送ってもらえたらなと思います。ひとまず合格おめでとうございます。そしてこれからも頑張ってください、夢に向かって。はい、おめでとう。ということで、こんなめでたいメッセージから今日もスタートいたします。オーディ新谷ゆずみの独り言。こんにちは、新谷ゆずみです。新谷ゆずみの独り言、こちらは私新谷ゆずみがいろんなことにチャレンジしていくラジオ番組です。最近のゆずみさんはということで、この間からちょっと地方での撮影がちょこちょこありまして、結構1週間ちょいぐらいずっと東京から離れてたんですよ。ちょっとなんかストーリーで空の写真とか載せたりしてたんですけど、その時期ですね、ずっと撮影してて、中部地方でそう、中部地方でね撮影してたんです。結構ね楽しい撮影期間でした、うん、まあまあまだまだこう情報はね出ないと思うんですけども、撮影してましたよっていうご報告ですかね。なんかその地方のご飯ちょっと食べたりとか、あとなんか気候が結構なんか地元に似てて、そうすごい、旅館にずっと泊まってたんですけど、ちょうど周りが桜咲き始めて、東京で毎年桜咲いてるの見てましたけど、今回はちょっと地方の桜でね、新生活を迎える時期を私は地方で迎えてました。そう、桜が盛り上がる時期にね地方で撮影してましたっていうご報告ですね。うん、まあまた情報が解禁されたら詳しくお話ししようかなと思います。最近の私はそんな感じで、さて今日は皆さんの新生活エピソードをご紹介していきたいと思います。皆さんメッセージありがとうございます。ということで新生活エピソードご紹介していきます。ラジオネームユーラシアさん、新生活エピソードということですが、まだザ新生活を経験したことがないので、一人暮らしをしたらやってみたいことを勝手ながら書いてみます。私はずっと一人暮らしをしたら欲しいと思っているものがあります。それはホームシアターです。好きな時間に大きい画面で映画を堪能できるなんて夢のような空間です。そしてもう一つ、それは マキのいる世界のポスターを飾ることです。なぜかというと B1 サイズの大きなポスターを買ったはいいものの、そのまま飾ると汚れたり破れたりしそうで、なかなか飾れていません。私にとっては重要文化財であり国宝なのです。さらに額縁に入れて飾ったら映画館のロビーみたいにもなるし最高です。それにこの間映画館の椅子を売っていたというニュースを聞いて、映画館の椅子があったら完璧だと思いました。ゆずみんの憧れの新生活はありますか、ということで。なんかこのメッセージすっごいワクワクする。私もこれしたい。ゆずみんの憧れの新生活って言われたけど、私もこれめっちゃしたいって思ったし、そのポスター飾ったりとかして映画館の椅子あって、プロジェクターとかなんか大きいテレビとかで見て、ポップコーンとコーラあったらもう最高じゃないですか。なんか私もそういうお部屋を作りたいです。なんか結構家にいるのも好きなので、なんか家にいる時にちゃんとこう映像作品を見るに適する環境をしっかり作って、じっくり映画を堪能したいなってすごい思います。ずっと思ってたけど、こうやってなんかメッセージちゃんと読んでみると、それもいいみたいな。ポスターが額縁に入れたら映画館のあの前の感じになるのも確かにいいって思いましたね。私これしたい。めっちゃいいですね。これちょっと検討します。椅子とかもね、なんかソファーあればいいけど、でもやっぱ映画館の椅子家にあったらめちゃめちゃテンション上がりますよね。3席ぐらい欲しいもん。めっちゃいいですねこの考えは。あのホルダーも欲しい。あの買った時にあの入れてくれる黒いやつ、あの椅子にカポってできるやつ、あれも欲しいな。あ、なんかチケットとかも作りたい。なんかあのビリってできるやつ。うわー、なんか昔からこういうなんかごっこみたいなのすごい好きだから、すごいテンション上がっちゃう。一緒に楽しんでくれる人いないかなこれ。家でお姉ちゃんかな、お姉ちゃんもこういうの結構好きだからやろうって言ってやってくれるかもしれない。これめちゃくちゃいいですね。ちょっと私もなんかちょっといつか やりたいですこれ。ちょっと検討します。はい、ということで素敵な新生活目標エピソードありがとうございました。ということで続いてラジオネームフランケルさん、新谷さんこんにちは。こんにちは。今回のテーマは新生活ということで、やはり思い浮かんだのは大学入学でした。まずは人生初めての引っ越し。転居先は大阪でした。一人暮らしに憧れていたので、自分だけの空間を手に入れた時はすごく嬉しかったです。そして大学生活。まず当たり前ですが、周りがほぼみんな関西弁という環境に少し圧倒されました。確かに。周囲に知っている人は一人もいません。早く友達を作らないと、と勇気を出して話しかけたり、ランチに混ぜてもらったり。食文化も少しカルチャーショック。お好み焼きと白ご飯一緒に食べるの？うどんの出汁美味しい。家の周りにたこ焼き屋がたくさんある。しかも安い。一家に一台たこ焼き器あるの？人生初めてのアルバイトは大学の友人に誘われて入った飲食店の給仕。私もエーファちゃんみたいな仕事をしていたことがありました。人生で初めてがたくさんあったこの頃、慣れないことや初めての一人暮らしで少し寂しさも経験したけど、今となっては新しい出会いや経験が詰まった、我ながら初々しくてキラキラしていた時でした。新谷さんも上京してきた時どんな気持ちでしたか、ということで。なんか結構想像できますね。なんかあわあわなっちゃいますよね、新生活って。あ、もうどうしようどうしよう、全部初めてだみたいな。カルチャーショックも面白いですね。確かに東京の人がいきなりもうバリバリの大阪のとこ行ったらもう怖いですよね。多分関西弁がもうなんかはーって圧倒されるのは確かにわかります。私もなんか東京住んでて久しぶりに和歌山帰ったら、なんかもうおじいちゃんとか喋ってる言葉聞いたらもうおーすごいすごいってなりますもん。なんか今なんて言ったみたいな風になるぐらい、やっぱ関西弁って結構なんか強いですよね。だし食文化もそうですね。うどんの出汁美味しい。あ、これは嬉しいですね、関西人にとっては。もううどんの出汁が美味しいのは、一家に一台たこ焼き器も あります。絶対にあるんじゃないかって思いますね、うん、私の友達の家にも絶対あるし、私の家もねあります。週一日曜日とか、うん、結構たこ焼きの日が多かったかもしれない。週末とかねやってましたね、うん、アルバイトね、人生初めて。そうか、エーファちゃんね、確かに一人暮らしいきなり始めて、確かにな。私もなんか16で東京に上京してきたんですけど、今思えば本当になんかもう怖いです。あの時なんで普通に生活できてたのかがなんか意外と大丈夫っていう感覚でやってて、でも今思ったら本当ギリギリで生活してたなと思います。なんか学校行きながらなんか仕事して、なんかね、なんか本当目の前のことやるしかないって思いながら生活してましたね。うん、でもなんかそのなんだろう、目の前のことを追いかけるっていうことが今思ったら確かにキラキラしてたなって思うし、今その現在何も考えずにしてることが多分 2,3 年後にあの時もキラキラしてたなって思うんだろうなって思うと、なんか今を本当ちゃんと大切にして生きようと思いますよね。なんかね、そうそうそう、何も考えてないですけど、うん、なんかこれがやっぱり今後につながるっていうのは改めて思いますよね。うん、確かに。なんかそれ、今はそれを改めて考えさせられるメッセージでした。うん、まあでもみんな上京したりとか新生活ってやっぱ楽しみだけどちょっと不安だったりしますよね。まあでも目の前のことがやれてれば大丈夫ですよね。うんうん。と思いながら生きていこうと思います。はい、ということで、続いて。ラジオネームロットさん、今回のテーマ新生活エピソード、僕にとってそれは今まさにという現在進行形のテーマです。お、3月の半ばからこれまでお世話になっていた職場の部署から新たな部署に異動になりました。業務内容は変わらないのですが、一緒に働くメンバーや担当エリアが変わりました。やることは変わらないとはいえ、部署が変わればまた一から覚え直すことも多くあります。正直慣れるまでまだまだ不安な日々が続いています。幸い人とコミュニケーションを取るのは嫌いじゃないので、新しく関わる人たちとは問題なくお付き合いできそうです。よかった。きっと僕と同じようにこの春から新生活で環境が変わって不安なリスナーさんも多いかと思います。そんな中、作品ごとに環境が変わるお仕事をしているユズミンがまさに新生活のプロなんじゃないかと思います。そこで僕を含めたこの春の新生活を始めたリスナーさんに新生活の心得をアドバイスしてほしいです。初対面の人、初めましてのスタッフさんや共演者の方とどうやって仲良くなっていくのか、新しいことにチャレンジするときにどうやって心を奮い立たせているのか、これまでの経験から少しお話ししてくれたら嬉しいです。参考にしたいです。よろしくお願いします、ということで。いやー、ロットさんはまさにじゃあ新生活が始まるということで、そっか、大人になってもやっぱり新しい環境になることってやっぱあるんですよね。そんな中、私は新生活のプロですか？嬉しい、そんな言葉を言ってくれるなんて。なんかそう思ったらちょっと自信つきますよね。なんか新しい現場不安だなーって思っても、なんか今まで、うん、まあやってきたじゃないかって思えますよね。確かに新しいこう環境に立たされる何機会っていうのは多いのかな、やっぱ普通の人よりは。あ、やっぱ多いんですかね。そっか、確かに何ヶ月とか何週間ごとにもね、新しい人と出会って、でまた別れるのも早いんですよね。 1,2 週間撮影してお別れする人もいれば、何年一緒にいて、でまたもう、でもその現場はもう終わったからもう会うことはないとか、本当だから一回会ってもしかしたら一生会うことないかもしれない人と2週間だけものすごく濃い時間を過ごしたりとかする仕事ですもんね。不思議な仕事だなと思いますが、どうやって仲良くなっていくのか。おー、私も結構人見知りってずっと言ってるんですけど、 でもなんか人見知りなことは最近気にしないようにしてて、もうなんか喋りたいと思ったら喋るし、なんか別にそれがどう思われても自分は自分だって思うように最近してて、なんかその考え方になってから結構楽になりました。うん、なんか自分が喋りたいのに我慢してる自分って何って最近思うようになんかだんだんなってきて、だって今この瞬間って今しかないのに喋るしかないじゃんっていうスタンスだから、いつか喋ろうって思っててもそのいつかが来るか分かんないから、喋りたいって思った時に喋るかな。あと笑顔と礼儀、挨拶と礼儀と笑顔だけちゃんとしてれば、喋りかけられて嫌になる人なんて絶対いないと思うから、なんかそこだけちゃんとしようって思って、別になんかもしなんか緊張して変なこと言っちゃったとしてもそんなのもう覚えてる人なんていないし、その瞬間自分今恥ずかしいって思うかもしれないけど、別に 2,3 日経てば忘れてるし、なんか昔した失敗ってだって自分がなんか気にしてるだけで相手は気にしてないっていうかなのかなって最近すごい思うんで、なんかもうそういうのは何も気にせずに仲良くなりたいと思ったら話しかけるみたいな、自分に素直に生きることが大事かなと思います。でその素直に生きた結果礼儀がなってないのは違うから、素直に生きつつ礼儀だけちゃんとするみたいなのは結構大事かなと思いますね。うん、なんかそれだけちゃんとしてれば、そんなそれでなんかなんだお前はみたいな言ってきたら、もうそんなのもうじゃあその人と仲良く私なりたくないですよって言えばいいんですよそうそう、すっとその場から離れれば大丈夫です。そうそうそう、行ってみないとだから分かんないですかね。仲良くなったと思ってもなってなないかもしれないし、分かんないから、とりあえずねやってみることが大事なんじゃないですかね私はそれがずっとできなかったから今それが言えてます。そのなんかずっともうもじもじ悩んでたんですよ私は。もう人見知りで喋りかけにもいけないし友達なんてできないしって思ってたけど、でもそれはそれで何今はじゃあそのタイミングじゃないんじゃないっていう、そのそう思ってるんだったら別に行かなくてもいいんじゃないって、でも本当に喋りたいんだったら行けばって自分にね言い聞かせて、うん、あとは礼儀ですね。はい、それだけっていう感じです。なんかちょっとでもためになるかななんかすごいそのまんまのこと言ってるけど、でも当たり前のことがやっぱ大事なんだと思うので、それは忘れたくないかなと思います。はい、ということで続いてラジオネームかしもさん、新谷さん、スタッフさん、こんにちは。こんにちは。春の新生活といえば大学に入学して通い出した時のことを思い出します。入学式から学部の部屋に行って緊張する中、なんとか友達もできたところ、学内の至るところでお祭り騒ぎのような盛り上がりが、そう、部活とサークルの勧誘です。ぬいさんみたいに部室に自分から訪れるんではなく、やがて海へと届くの冒頭シーンで、マナとスミレが出会うシーンのように、さまざまな勧誘の花道が校門の外まで広がり、時には授業が終わった教室にまで先輩たちが押し寄せてきて、半ば強引な勧誘があちこちで繰り広げられていました。楽しそうしかしここで一つ気がついたことがありました。あれ、誰にも勧誘されていない一緒にいる友人は声かけられてるのに、なぜか私には全く。一浪してるから年下に見られないのか。そういえば小6の時のあだ名はおっさんやったし、昔いつも通ってた散髪屋のおっちゃんに、兄ちゃんそろそろ就職かと言われたのが中2の春やったしもしかしたら新入生と思われてなかったのかも。涙。まあ授業と課題とその頃流行ってたビリヤードとバイトが忙しかったから時間もあんまりなかったんだけど、白木ちゃんのようにサークル掛け持ちするどころか結局どこにも入ることはありませんでした。でも高校までと違い、ある程度自分で時間を管理して賑やかな仲間たちと過ごす生活はとても新鮮で楽しい時間でした。新谷さんはもし大学に入ってたらサークルとか入ってたのかな、ということで。そんなに間違われる ることあります？中2でそろそろ就職が結構私来たな、ちょっと面白い、すごい面白いなって思っちゃった。だいぶこう上に見られがちなんですね。そうか、お兄さんに見られがちなのか。いやー、なんかビリヤードとバイトが忙しかったっていうのもなんかちょっといいですね。なんかその時代のなんか何大学生って感じ。うわー、なんかちょっと憧れちゃうな、サークルね。なんかでも勧誘とかされたら逆に困っちゃいますよね。なんかじゃあどこ入ろうかなってなりますけど。サークルか。でも私大学行ってないからあんまりサークルとかのその何仕組みとかあんまよく分かってなくってみんな入らなくても別にいいんですね。けどなんかやっぱサークルの仲間とかもやっぱ入ったら入ったでできるんですかね。わあ、そっか。なんかでも全然想像つかない、自分が大学に行ってたら。なんかでもやっぱこの仕事してるからサークルとかも多分入ってないんじゃないかなって思いますけどね。なんかそういう大学だったらあれだけど、その映画とか芸術系の学校とかに入ってたら入ってたかもしれないけど、普通になんか勉強してて他のサークルって言われたら何入っていいかちょっと分かんないなって思いますね。もし大学行ってたら今どんな人生を送ってたんですかね。ちょっと2年生になったのか。じゃあなんかそう考えると1年って長いですね。まだ高校卒業して1年しか経ってないのか。でこっから2年で、別の大学だってあと2年あるわけですもんね。これからは入れてもあと3年か。長いですね。結構たっぷり時間ありますよね。うん、まあでも行ってないけど大学生の年だから大学生のように行きたいと思いますそうそうそう、就職はまだまだ先ですからね、大学生はね。うんうんうん、そうなんです。そんなね、あの大学に行ってない私なんですが、大学生役の映画が現在公開中でございまして、4月14日に公開となりました映画ぬいぐるみと喋る人は優しい。私この映画内ではしっかり大学生活を送っております。サークル2個掛け持ちしてますぬいぐるみサークルとあとイベントサークルっていう、結構そうちょっとチャラチャラいというか、まあちょっとまあしっかり大学楽しんでますよっていう一応グループにはなるんですけど、まあでもそんな中ヌイサーのみんなに、私白木って言うんですけど、白木が出会うという、出会うんですよね。そこで繰り広げられていく、まあ、ぬいぐるみサークルのが主な話ですね。はい、そちらもぜひすごいタイミングで告知になっちゃいましたけど、そう役でやっぱ大学生できたの結構大きかったな。ちょっとやっぱそれだけでも想像つくじゃないですか。うんうんうん、大学にすら行ったことなかったので撮影は結構楽しかったです。うん、ということでサークル、大学入ってたらじゃあもうぬいぐるみサークルに入ってたかなと思います。うん、一番落ち着く、本当に素敵な人たちばっかりだからぬいぐるみサークルに入りたいなと思いますね。はい、ということでメッセージありがとうございました。続いてラジオネーム風の口笛さん、新生活エピソード、新婚時代の味噌汁攻防戦のお話です。嫁は関西人、私は関東人、こんなにもとびっくりするぐらい味覚が正反対でした。うわー、これは結構熱いぞ味噌汁を嫁が作ると、私がうん上品な味だね、かっここんな水みたいなの飲めるか心の声が出ちゃってる。私が作ると嫁がしっかりとした味付けね、かっここんな辛いの飲めへんと、熱い味噌汁を挟んで冷たい戦いが繰り広げられましたしかし慣れとは不思議なもので、今は嫁がお気に入りの関東風のインスタント味噌汁を買ってきて、それを私がちょっとしょっぱいのではと思うようになってきたりしました。料理といえばゆずみちゃんですが、やっぱり味噌汁は薄めなのかな、ということで。あー、 薄めかも。え、逆にどれぐらいの濃さなんですか？結構濃いんですか関東は？やっぱりしょっぱいのか。だしです。関西はもうだしが決め手ですよ。もう味噌汁はちゃんとこう何パックでも何でもね、だしでとって、味噌汁はもうその漬け足しぐらいなんですよ。もうだしの味がいいんですやっぱり。そのお豆腐とわかめとだしでちょっと優しいその味噌の味がいいんですけどね。私そのなんだろう、もうちゃんと関東で育ってきましたみたいな、もうお母さんの味噌汁みたいなの飲んだことないから、逆にどんなのかちょっとわかんないんですけど。味噌メインか、だしじゃないってことですよね。そっかそっか。まあでも絶対どちらの良さもありますけどね。まあでも私は確かにだしの方が好きかもしれないですね。うーん、あと甘いものよりはしょっぱい方が好きです。断然卵焼きとかもそうですけど、しょっぱいのが好きですね。育った環境が違うとやっぱ慣れてる味とかも違いますもんね。そこって結構難しいですね、食問題。私もいつか結婚するときに旦那さんとなんか全然合わなかったら嫌だな。そこ結構ちゃんと見極めて結婚しないとですね。私が教育するんですか？もう味噌汁はこれが本物やって、卵焼きもこれが本物の味やって旦那さんに言って、それで言うこと聞いてくれる人だったらいいですけどね。そこで衝突しちゃったらちょっと嫌ですけど、やっぱ食の好みは友達でも何でもあった方がいいですよね。普通にランチ行くときに。やっぱあった方がいいじゃないですか。確かに、まあ、新生活でいきなりこれにぶち当たって、でもなんか今となってはいい思い出なのかなと思いますけどね。いや面白いです。素敵なエピソードありがとうございました。はい、ということで皆様たくさんのメッセージありがとうございました。今回もすごく面白かったです。新谷泉の独り言、エンディングです。現在募集中のメッセージテーマはもうすぐ100回記念、あなたの思い出の新谷泉の独り言名シーンです。こちらもいやーなんか皆さん覚えてるかなって私も結構思ってるんですけど、私もね何個かじゃあ上げてみます。私が自分でやってて思い出だったシーンっていうね、やってみようと思うので、皆さんもぜひあればメッセージをお願いします。はい、メッセージは番組トークルームまでお願いいたします。オーディ新谷泉の独り言、次回は5月10日にアップします。ここまでのお相手は新谷泉でした。またね、新生活頑張ろうね。オーディ